謎解きはディナーの後で、はい、はい、こちら現場です、とリポーター、うん、そしてあのお騒がせお嬢様と執事直撃のスーパー、うん、さらには謎解きはこの CM の後でというそっくりなロゴ、はい、なんと提供スポンサーの一つ日産とのコラボ CM で、うん、宣言通りその後には電気自動車リーフの CM、
はい、
まあ一瞬本編の続きかって思ってしまった人も少しはいるんでしょうが、
ね、
近頃こんなコラボ CM 増えましたからね。
そうですね、
それはそれで楽しみなんですけどね。でそれにしても、はい、今回は影山だけでなく宝生玲子までもが現場に行くこともなく事件を解決、
はい、
というのも、うん、まあこれね、桜井翔が嵐として、はい、まあいわゆる歌の特番年末に向かって何本もあるでしょ、
うん、
それに出演するっていうこともある、
はい、
でスケジュール繰りが大変、
うん、
なるべくロケはなしにしたいと、
はい、
スタジオだけでちゃっちゃと済まそうと、
うん、
そういう作戦なんでしょうね。
なるほど、
うん、でまあなんとこの前はね、
はい、
日テレのベストアーティスト2011では、うん、桜井翔司会までやってた、
はいやりましたね、
それはねおいおいとロケに行ってね、
うん、
天候なんかもあって、うん、時間が落ちて、うん、なかなか帰ってこれなくなったとかね、
うん、
そうなると大変で
えらいことですよ。
忙しいんですから。つまりキャストの都合に合わせて内容までいじってしまうという、う
ん、はい、
売れっ子を使うとこうならざるを得ない、
ね、しゃあないですね、
うん、でまあところで、はい、その桜井翔が司会をしたベストアーティスト、
うん、
収録部分まで生放送のように偽った演出をしたということで、
はい、
結構叩かれたりなんかもしましたかね、
うん、
あの平井堅と生き物係がね、はい、日テレのスタジオからということで、
はい、
さも生中継のように呼びかけて、
はい、
向こうも答えてましたが、
うん、
実はあの部分2週間前には収録済みということで、
あらら、
当日ね、はい、平井堅は大阪でライブしてましたから、はい、でまあこのあたりもね、はい、それが騙したことになるのかというとね、うん、呼びかけてる幕張メッセの方は生放送なんで、うん、これライブという表記をしてても嘘じゃないしね。
そうですよね。
演出サイドとしては、
うん、
それでは VTR でご覧いただきましょうっていうよりはね、盛り上がった熱を冷ますことないですから。
そうですよ。
あ、
見せ方っていう話ですからね、それは。
でも今は本当に情報をすぐ手に入れることができる、うん、言えばツイッターで、
うん、
平井堅大阪でライブナウなんてねすると大嘘やと
言われるわけですね。
あ、まあそう考えるとね、
うん、
あの演出ということでね、うん、ごまかすっていうのはやめにして、
もう正直に言ってる方が、
生放送時々収録っていうことを言ってしまえばね
もうその気にしないでねって、
あ、それさえ断っておけばね、
はい、
あの演出っていうこともこれは言い訳になるとは思うんですがね、うん、
はい、
うん、そして事件に関しては今回もなんだかんだ言いながら、
うん、
あの風祭り警部のミラクルが炸裂、
うん、
初っ端から、
はい、
はいはいはいはい、今はっきりと見えましたよ、犯人の人物像が、
うん、
犯人は帽子を持ち帰った、つまり帽子が大好きなのさって、
うん、
結局大当たりでしたから
すごいですね
で、ちなみに、今回の役どころに関して、
はい、
風祭り京一郎を演じる椎名桔平自身は、公式サイトのインタビューで、
うん、はい、
とにかく風祭りは日常ではお目にかかれないタイプの人間なので、
うん、
演じるのは面白いですよ。原作者の方が何でつけたかはわかりませんが、風祭りという名前自体がとても象徴的だと思います。
うん、
人ってお祭りが好きじゃないですか。その祭りという文字が入っているので、お祭りみたいなキャラクターでいられたら素敵ですよね。
うん、
そしてお祭りの後って寂しいじゃないですか。ドラマが終わった時にそんな感じで皆さんの余韻に残るような役になればいいです、
うん、
ただ自分でオンエアを見ている時は恥ずかしい限りですよ。現場ではテンションを上げていますけど、プライベートで自分が風祭りを演じているのを見ると外出するのもためらってしまうくらい、フラットに見てしまうと風祭りって愛すべき要素があまりないんですよ。操作はいい加減だし、寒いことばかり言ってるし、自分勝手だし、
うん、
でもそんな男がいかにご覧の皆さんに愛らしく思っていただけるかを、僕も含めてプロデューサーも演出家も脚本家もみんなで作ろうとしているんです、
うん、
でも客観的に見るとやっぱり今演じている役の評価は難しいです。放送から半年1年ぐらい経たないと、古い作品ならあの頃はこんなこと考えていたななんて客観性が生まれますけど、
うん、ちょっと漫画チックなところがね、うん、あるんですよね。
まさにフィクションのキャラクターっていうね、
はい、
うん、それから、
うん、
今回のエピソード、
はい、
殺しの際は帽子をお忘れなくっ ていうのも原作は謎解きはディナーの後で2からのもの、
うん、
発売されてから間もないということもあってか小説とは結構内容をいじっててね、
うん、
まあ犯人まで変えちゃってるくらいなんですが、でそもそも、うん、レイコのぎっくり腰っていうこと自体もドラマオリジナルの設定でね。
ああそうなんですか。
ただまさかこんな裏若き美女がぎっくり腰なんかなるはずがないわというレイコに対し、残念ながらお嬢様20代であろうともぎっくり腰は突如として襲ってくるものでございます、
うん、
ましてや美女であろうがなかろうが全く関係ございませんという影山の指摘は正しい。
突然来ますよ。
あ
家でこう寝転がって野球を見てて、うん、起き上がろうと思った時にこっから全く一歩も動けない状態、もうこの状態です。本当のこの状態
ということは、あのお嬢様が不自然に手を伸ばしっぱなしっていうのは、
はい、
これはあり得る。
いやあの手は関係ないと思います腰はあの状態っていうのはあり得ますね。
あーねー、はい、まあ最後の最後には名裁きでございましたよ保安官殿というね、
はい、
影山のお嬢様をまあ慰めるその言葉、うん、結構感動物語にまとめ上げられてました、
はい、
ということで、
はい、
謎解きはディナーの後でこれからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。